いや、でもさっきあの人任せになってるって言ってたんですけども、なんで人任せになってしまうんですか？
そうそう、これがね、現代社会の防災における課題なんですよね、部長。
うん、まあ一回災害が発生したら、テレビや新聞、インターネットっていうのは競って毎日毎日災害現場の現状を報告するわね。でここで生まれてくるのが情報の氾濫っていうの、うんうん、災害発生するとテレビや新聞などのメディアからは大量の情報が流れてくる、うんうん、最初は大変だ、あ辛い、悲しい、かわいそうだとみんな涙を流すんだけど、大量の情報は次第に弊害を起こし始めるんやね、うん、災害情報を視聴する側の人たちはメディアからの情報が次第に見慣れた光景になってくる。するといつの間にか強烈だった印象も次第にインパクトがなくなってしまう、
うん、そうそう、悲しいことだとか悲惨なことだとか大変だっていうことは感じるんやけれども、でも見慣れた光景とだんだんなっていて、見せられてた災害情報がいつの間にか自分が受けるであろう災害の上限っていう設定になってしまうよね、うん、すると自分のところで起こる災害が発生しても目の前の事実に対して何が起こっているのか認識せずに、まあ、認識できずというかね、ここの、まあ、非常スイッチが入らないということが発生するわけですわ、う
ん、だからまあ災害がねこう迫ってきてもこう逃げようとはせずに、まあ、多分大丈夫やろうと、自分のとこにはやってこえへんやろうと、まあ、そういう思いで避難をする人が、ね、いないという形になってくるんですよね、うん
うん、これだけ怖いことなのになんでそんな風に思ってしまうんですかね、
うん、それがね面白い話で、知っているが理解していないということになるんですよね。災害に備えなければ大きな被害が発生することは
知っております、うん、
家具のテント防止、保存食、家電製品の固定などもやった方が安全なことは
分かってますよ、うん、
地震保険に継続して加入すると何かの時に役立つこともも
ちろん知ってます。
しかし
備えられない、
うん、それはなぜかというと、部長、
備えておくと何がどう変わるのかっていうことを理解できていないということよね、
うん、
だから備えへん、
うん
ということです、
うん、まあ、知っていると理解しているということが違うということ、まあ、何が起こるのか、どんな影響があるのか、基本的なことを理解していないということですね、まあ、言葉遊びのような知っていると理解しているの違いをここで確認してみます、
はい、
うん、さて、うん、高子ちゃんに問題です、
はい、
駐車禁止のマークを思い出してください、
はい、
さて、うん、丸に斜めの線は右上から左下へ降りてるのか、左上から右下へ降りてるのか、わかりますか？
あの赤と青のあのマークですよね、
うんうん、
右上から左下じゃないですか？
なんで？なんでそう思うの？ダメ。
こう、あの、なんだろう、
あ、ダメ。
ダメって。
ダメって。ダメって。
ダメ
すごい文字付け。
あ、この間紫さんの背中にこうダメって入れよったやつね。高子ちゃんがこう。
あ、そう、そんな感じ。こう、なんでしょう。チェックとかするときって右から左にこう
なるやん、
ね、していくことが多いので。
さすが高子ちゃんやね、うん。よく分かっていらっしゃる。
うん、
間違いです。
え、違うんですか？
正解は左上から右下へ。
左上から右下、
うん、そう、なぜなら駐車禁止のマークは英語の NO を元に作られているわけ、
ほう、
N と O、 N と O を組み合わせると、
はいはい
はい、
駐車禁止のマークになると。この理由を聞いた人はもう間違いなくなるわけですね、
はい、完全に覚えました、
うん、これ多分これ家帰ったら絶対お母ちゃんに言うでしょ。
言いますね、
言いますでしょ、はい、お母さん知ってるって、
もう自分があたかも知ったかのような言い方で言います、
で言うでしょ、
はい。
もう一ついい、
うん、
非常口の絵っていうのが、ね、うんうんうん、あるじゃないですか、うん、あれって何色と何色やったか覚えてます？2色しか使ってませんけど、
うんうん、緑と白
ですね、うん
うん、
で、ね、あれ2パターンあって、
はいはいはい、
白地に緑で書いてるのと、うんうん、緑地に白で書いてる2つあるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありますね、
使い分けてるんですよ。
ほう、
あのね、 緑字に白で書いてる。あの人の絵とかは緑で書いてあるんですけど、うんうん、文字が白で抜いてあるんですけど、ね、
はい、
それはもうここが非常口ですよ、もしくはこの横が非常口ですよっていう時に使われてて、
お
で白字に緑で書かれてる方、まあ白が多い、
うんうんうん、
それはね誘導通路に置かれてる、あ
誘導していく場所ね、うん、だからこれをこのゴールが逆やね、
そうそう、で大体一緒に矢印がついてる、
はいはい、
こっちだよっていう、はいはい、そういう風に分けられてます。
なるほど、
うん、
知りませんでした。
今度デパートとか行ってみたら、うん、分かるんちゃう。
でも部長デパート行かへんでしょ。
うん、会社帰りにいつも阪急阪神大体地下地下で
お腹減ってるもん。
そうそう、
あ試食を食い
新コーナーと試 試食とですね、
ほっとけほっとけ、ましたしね
でその後他行ってちょっとちょろっと安物買うてくる
ほっといて。
いやいや、だからね、なぜ家具の転倒防止をしなければならないかというのがなかなか分かっていないんですよね。
うん
うんうん、だから、ま、
どうぞ
でも
何やったかいな
、あの、うん、家具のその転倒防止しとかないと、うん、揺れた時とかに家具が倒れてそれの下敷きになったりするじゃないですか、
うん、
だからその防止しとかないとダメなんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
下敷きになるからに逃げ出せへんようになるから、倒れてきたら
そうです、うん、逃げ出せなくなるから、う
ん、でだとなんか問題あるの。
うん、まあ地震発生時に家具が転倒して家具の下敷きになってしまい逃げることができないということは
分かります。
分かりますよね、
はい、
知ってるわけですね、うん、でまあちょっとここからお話しすることが理解するということになるんですけど、家具が転倒し下敷きになる、それで多くの人が地域の人や救助隊に救出され助かったという話はねつくん。
そうですね、助かったのはでもほんの一部であってやっぱり逃げられなかった人が多かったんですよね、
うんうん、ねえ部長、
ごめんごめんたくさんの人はね逃げられなくて亡くなったということから目を逸らしてはあかんのやね、うん、あごめんごめん、たくさんの人がね、
うんうんうん、
でも助けられたことばかりが前面に押し出されてしまっているんで、
うん、まあ本当はね、まあ、ちょっと言いにくいけど逃げられずにね日が迫って救助する人にね、まあ、家族に対してですけど私は放っておいて逃げてって叫んだ人もいるんですよ、うん、たくさんで逃げられずに埋もれてて、まあ、やっと救出というか掘り出されて、それでもその姿は本人かどうかもわからない状態になってたということなんですよね、
うんうん、
確かにそういう辛い話ってなかなか報道されないですよね、
うん、
まあそこら辺は日本のメディアの放送における自主規制っていうものが邪魔してるんやな、
うん、まあ、これがね、うん、典型的なのは津波災害でも言えるんですけど、日本では特にメディアでは放送されない隠された事実によってですね、まあ、日本人というのは避難勧告や避難指示っていうものが発令されてもう避難しないことが起こるんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、メディアで放送されてるこう津波の怖さっていうのは、まあ、波の大きさとかね、流される人とか家屋、それだけじゃなくて、まあ、本来はやっぱり津波が終わった後のね、その惨状が問題っていうことになるんですよね、
う
ん、
そうやね、あの人が道路の片隅や大量のゴミと一緒にボロボロになって、で亡骸となって山積みになってる、あの惨状は日本では放送されへんわね、
うん、まあ、なんでこんなことを言うかというと、前にね、あの試写会というわけじゃないけれども、うん、富士徳和大学の小村先生がね、うん、向こうの放送の DVD をコピーして持って帰ってきてくれて、我々はねちょっと学習会をした時にもう目を伏せたもんね、うん、
スマトラ沖縄の津波の
時 に、
はい、
うん、だからこんなに津波は怖いんやというのは向こうで放送される、うん、
実際に、
うん、だから向こうは津波ってこんなに怖いんや、だから自分とか自分の大切な人とかを守るためにはやっぱり津波が来るぞって言うとやっぱり逃げらなあかんねやっていうことがもう身に染みて分かってる、うん、ところが日本ではそこまで放送されないから分からない、だから事実がメディアで流されず避難しない人が多くなるということなんですよ。
そうですか、うん、だからこう自分がどうなってしまうか理解してないっ ていうことなんですよね。
もう自分自身とかも周りの人がもうボロボロになってしまうということが理解されてないということですね、まあ、これは過去の災害で亡くなった人をも軽視したりとか愚弄してるわけでは決してないんです。しかし過去の教訓から学ばなければいけない、決して隠してはいけない事実が存在していることもあるということですよね。
そうですね、やっぱり理解していればこう迷わず命が助かる方向に、まあ、進むことができるということですね。
そして理解していなければいざという時には分からなくなってしまう、
うんうん、でも共通しているのはもう一歩踏み出して理解するのはあなた次第ということになるんですね、
うんうん、
でまあ、ここに2冊の本がね、部長ちょっと手に入りましてね、うん
はい、
うん、あの防災ショットバーからあの防災ショットバー文庫に置いてくれということで、まあ、手に入ったものなんですけども、
5冊ぐらい入
ってるそうそう5冊ぐらい入ってるじゃん、うん、もうボロボロになってるというね、こうみんながよく読んだんだろうと思うんですけど、うん、1995年の3月地震から2ヶ月後に発行された、うん、まあ、朝日新聞の阪神淡路大震災という文と、
はい、
1995年の5月、4ヶ月後に発行された神戸新聞の阪神大震災報道記録という、うん、どちらも1月17日から2月17日の1ヶ月間の紙面を集めたものなんですよね、うんうん、でこれをねふっと開いたページがどっちもタイミングよくこういう風な記事が、これも事実なんです、僕がめくったところでね、
うん、
朝日新聞の1月21日の記事は、家から出られぬ視覚障害者、足が不自由な母と2人、ラジオを頼り情報が届かない、杖と足で覚えた街が消えてしまったというものなんですね、
うん、
それと神戸新聞の方もパッとめくったのが1日違いの1月22日という記事だったんですけど、はい、命の水で広がるは自宅の移動解放、顔をやっと洗った、
うん
うん、この記事の写真にはおじいちゃんおばあちゃんと呼ばれるような方々がいっぱい写っています、
うん、
まあ、この2つの記事で思ったことは、要援護者対策ということが日本で叫ばれていますけれども、でも本来は周囲の人間が対策を考えるんではなくて、要援護者になる可能性の高い人を交えて本気で考えらなあかん、だから要援護者になる可能性の高い人、まあ、いわゆる高齢者や障害者を現在どうもお客様扱いしすぎているような気がするんですね、
うん、
で特にあの脱社会化っていうらしいんですけど、うん、もう全く別個に置いてしまってるんですね、うん、でもこの阪神淡路大震災の時に、まあ、そういった方々もこの記事をというかこういうものを見れば一緒に動いてたっていうことなんですね、
うん
うん、だから要援護者というのを決めつけずに、我々はそういう人々も含めてやるべきかなと思っています、
うんうん、
まあ、やはり誰かが決められあ、まあ、誰かがね、誰か決められた人っていうか、まあ、もうこの人がやるんやっていうのを決めた人がね、なんか正義の味方のような助ける側になるのではなくてね、みんなでみんなを守ると、
うんうん、
みんなで考えることを、そうしなければ災害時に起こる本当の真実に、まあ、蓋をされてしまっているような気がして、というのでこの本2冊をまたしっかりと読んで、うん、もしも、来月この防災ショットバーが開店を許してもらえるんであれば、
はい、
今期で
最新情報、
最新情報、
最新情報、最新情報、
最新情報かあるんですか？
ピピピピピピピピピ、
防災ショットバー4月より
どっから声出た？
第2土曜午後6時半から生で放送また復活させていただきますので、
生やったんちゃうの？
4月より生、
はい、
第2土曜日の、午後6時半から30分、
土曜日の6時半、晩6時半やったら僕ご飯の時間やな今から、
いいじゃないですか、ちょっとご飯食べながら
食べながら、ここで
ぜひ、
まあ、生放送なんで、
ね、生放送、はい、あ、じゃあまた来月からメールとかも復活させて、
そうです、
ファックスやね、
はい、
ファックス番号はご覧の通りですね、今、はい、ラジオの下ちょっと見てもらったらテレコ流れてる、
出とんのか今
ラジオの下にどうやって
ということで、はい、今年も1年、これで終わりになりますが、
はい、
次年度からまた許していただけるということで、防災ショットバーを次回もオープンしたいと思います。また高子ちゃんもこれに懲りずに、
はいはい、
防災と防火は間違ったからと言って涙を流さず、うん、
しっかりと知って理解します。
そうですね、
はいはい、
うん、まあ、家帰って言うように、
はい
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。また来年度もよろしくお願いします。